僕らも誠実でな人生を送ろうということでパート2なんですが、選挙があってですね、やっぱり誠実な議員さんに、投票をするということが非常に大切だということですね。この前かなり政治の中を知っている人とですね、一緒にちょっとお話をしたんですが、その時に、今までの政治家ですね、今まだおられるベテラン政治家を含んでですね、いろんな政治家の方の話を聞きました。全体として見ればですね、やっぱり顔に現れますね。ずるそうな顔をしてる人とか、それから悪人みたいな顔をしてる人、やっぱり裏で、それは裏で悪いことしてる。これはもちろん人間は40になったら自分の顔に責任を持てとこう言うんですけど、やっぱり心の中が綺麗でいつも正直をベースにして、日本のために政治をやるというような人はやっぱり顔つきが違うという感じがしましたね。しかし一応総選挙が近づいてるんで、それは非常に我々にとって重要なことなんですが、あまり顔だけで判断してはいけないんですが、顔も一つの判断材料だなとつくづく思いました。実はそれで我々自身が一つはですね、もう一つそれを聞きながら、考えていたんですけども、私はね、このリサイクルあたりが一番日本人に打撃を与えたんじゃないかと思うんですね。リサイクルとか節約あたりのその環境運動がですね、我々から正直さを取ってしまったような気がするんですよ。つまり同調圧力とか最近そういうこと言いますけども、そういったその同調圧力、要するに本当に自分は節約をしようとしているのかということは考えずにですね、みんなが節約っていうから節約しようと、分別しろっていうからしようと、それでみんなで監視し合おうと、あの頃すごかったですよね。家電製品が捨てるのがそのみんなで監視して、タクシー会社がそれを請け負ってですね、誰かがどっかに家電製品を捨てようとしてったらそれを追っかけて警察に通報するとか、そういうことまで行われた市があるんですね。だけども、あの家電リサイクル法っていう自体があれ詐欺なんですよね。だって家電リサイクル法っていう法律ができるまではですよ、税金で確かに処理はしてましたが、1台あたり500円だったわけです、平均。それが家電リサイクル法のできて3000円4000円取るようになったわけですから、そのもともと税金で500円でやってたわけでしょ。それをそのリサイクル出すときにお金を取るようになったのが、それが5倍とかの値段だったわけですよ。しかもその500円というのはそれまで家電のリサイクルに使ってたわけです、税金を。しかしその分だけ減税にもならなかったわけですね。この今現在やられている分別リサイクルっていうのはそのようにですね、非常にトリッキーなんですね。環境にっつってみんなで一緒に心を合わせてと、こういうことをどんどん言ってですね、実は莫大に儲けた人が今でも儲けてる人がいるっていう、そういう詐欺的手法がですね、環境を守るという美名のもとで行われたっていうことはですね、1990年の初頭から2000年ぐらいにかけて、日本の社会とか文化がですね、大きく崩れていった。その崩れていったのはいろんな原因がありますね。金融関係もその品の悪いことがありましたしね、嘘がまかり通った時代なんです、1990年代っていうのはですね。その中で例えば割合いいものでむしろ誤解されてなくなっちゃったのがゆとりの教育みたいなものでですね、その ゆとりの教育はここで詳しくお話ししませんが、これはですね、いい教育システムが周りの嘘の社会の雰囲気で壊れてしまったっていうものなんですね。で、その頃から本当に日本社会はダメになりました。で、節約のことをこの前ちょっとお話ししましたが、私たちは現在の日本の社会システムの中で節約っていうのはできないんですよ。きちっとお話しますとね、まず小さい子供に我々は勉強して立派な人になりなさいっていうわけですね。 勉強して立派な人になりなさいっていうのはちょっと言葉を変えればですね、同時にお金持ちになりなさいっていうことでもあるんですよ。別に目的はお金持ちじゃなくていいんですが、勉強して立派な人になると自動的にお金持ちになってしまいます。でお金持ちになるってことは結局収入が多い状態になるんですね。で収入が多い状態になるとそれが自分の収入になりますから、その自分の収入を使うことになりますね。で、年収が300万の人とですよ、年収が3000万円の人と比べると、もうどんなに言い訳をしてもですね、年収3000万の人の方が物も使うしエネルギーも使ってるんですよ、実際。でその3000万の人がですね、3000万もいらないからって2000万を使って1000万貯金したとしますよ。でこれもいろんなケースがありますが、非常に普通の場合はですね、その貯金というのは自分が貯金したものですね。銀行ですと預金っていうんですけど、どうしてもいいです、預貯金ですね。非難されないように、そういうなんか上げ足を取ってくる人ってどんどんいるんでね、それがまたこの社会を暗くしてるんですけど、貯金をそのうち使うんですよ。家を建てる時に使う人もいれば、旅行に行く時に使う人もいるし、いろいろなわけですね。自分の趣味に生かすと、それ別に悪くないですね。3000万使っもらってる人が2000万を使って1000万の貯金をして、それが1億円になったら何かに使ったと、すごい量の物質とかエネルギーとかを消耗するんですよ。だからその300万の人ですね、子供の頃はあまり勉強もせずに遊び暮らしてて、それであんまりいいとこにも勤められず、腕もあんまり良くないですね、頭の回り方もあんまり訓練しなかったっていうような人はですね、やっとやっと生活してるわけですから、この人はもちろん人間としては同じ価値ですからね、人間として同じ価値ですから、だからやっとやっと食べてる人ってのは本当に節約してる人なんですね。それから年収3000万で2000万で生活し、1000万を貯金して時々使うっていう人はですね、もう贅沢な暮らしなんですよ、節約じゃないんですよ。そうするとね、非常に問題なのは社会的に指導的立場のある人が揃って嘘をついてるってことになっちゃうんですよ。でこの問題非常に難しい問題で、私自身はどういうふうにしてるかっていうと、しょうがないから私はお金に余裕がありますって言ってるんですよ。もうそれを言うしかね、自分が誠実である、正直であるっていうことができないんですよ。それはね、給料のシステムが違ったりなんかしたら別ですよ。もう悪いことも何にもしない、何にもしなくて、子供の頃から努力してくると、結局平均的にはね、違う人いますよ、もちろん例外を挙げてくるといけないんですが、平均的にはやっぱり金持ちになって社会的立場も高くなる。そうすると節約はできないんですよ。しかし私が周囲を見るとですね、もう自分は本当に贅沢に使ってるのに、節約って言ってる、いわゆる社会の指導層の人がいるんですよ。もちろん政治家もそうだし、会社の偉い人もそうなんですよね。それで例えばこれ少し分かりにくい人がいるんですが、その例えば肉を食べるとしますね。それで、一つこの前いい話、なかなか面白い話があるんですが、高い食料っていうのはなんで高いかっていうとですね、餌にものすごくエネルギーとかそういうのがかかったり、飼育にかかったり、それから非常に部分的なところだけを取ってあと捨ててしまうとかいうことになるんで高いんですよね。これはもう洋服でもそうですし、それから家でもそうだ、机でもそうだ、全部そうなんです。スマホでもそうなんです。高いものっていうのは高い理由があるんですね。不当利益を得てる場合は別ですけども、人間社会ってのはそんなに不当利益は取れないんです。っていうのは競争相手がいますからね。全く競争相手のいない商品っていうのもいないじゃないんですけども、これも例外を取ると別なんですが、ごくごく普通に考えますと競争相手がいますから、暴利は貪れないようになってるんですよ。短期間アイデアが素晴らしくて、暴利を貪ってる会社もありますけども、全体としては違うんですね。つまり余計に資源エネルギーを、人でも資源エネルギーの中ですからね、人でっていうのはその人が一人でできるものが10人かかればですね、それだけ10倍のエネルギーとかその食料とか使えますからね。ですから安いものの方が環境にいいんですよ。安いものが環境にいいんです、簡単に言えば。 だから貧乏な人っていうのは必ず環境にいい生活を、まあ、せざるを得ないというかしてるわけですよ。金持ちはほとんどの場合環境に悪い生活をして節約はしてないんですよ。ところが世の中に対して節約を呼びかけてる人は金持ちの人なんですよ、ほとんど。例えば小泉純一郎さんが、そうですね、まあ、悪いけど、あ、純一郎さんじゃないや、進次郎さんか、環境大臣だと、資産は3億以上あると、3億は必ず使えますから、だからもちろん、その環境意識はほとんどないんですね、彼は環境意識はないんですよ。エネルギーも物質もどんどん使ってるわけですからね、それ車も、なんか運転手付きの車を乗っておられるでしょうからね。それはもう普通の人に比べたら何倍も、電車で通勤する人に比べれば何倍も使うんですよ。それはね、正直に本人が言えばいいんですよ。私は環境大臣だけども金があるので節約もできない、環境にいいことは何もできないが、職務上日本人の環境意識を高めるためにと言ってレジ袋を有料にしましたが、私自身は環境意識が低いんですと、こう言えばいいような気がするんですけども、決して言わないんですね。まあ我々もまた誠実でいなければならない。政治家に誠実を求めるなら、我々も誠実でなきゃいけないと私は思います。